私たちは先週の時間にトロアスの青年エウティコが経験した事件について見てみました。先週の礼拝が終わった後、ある教友の方が他の教友の方にこのように話したそうです。今日の説教の時間には眠られなかった、寝たら死んじゃうから。パウロはトロアスを去る前夜、そこの兄弟姉妹と最後の手術の礼拝を捧げました。青年エウティコは礼拝の場所の3階の屋根裏部屋の窓に仕掛けていて、ね、居眠りして、そのまま地面に落ちて死んでしまいました。しかし、一日の労働に疲れた体で、神様の御言葉を慕って礼拝に参加したエウティコの心の中心を見られた神様は、彼をまた生き返らせようとしていることをパウロは知りました。本文の10節です。パウロは降りていき、彼の上にかがみ込み抱きかかえていった。騒ぐな、まだ生きている。パウロは死んだエウティコの死体の上に伏してその死体を抱き上げました。預言者エリアがサレプタのカフの死んだ息子を生き返らせたとき、そしてエリサがシュネムの夫人の死んだ息子を生き返らせたときと同じ動作でした。そしてパウロは突然のエウティコの死に叫びながら同国する人々に向かって断固として告げました。騒ぐな。まだ生きている。パウロが告げた生命は原文にプシケと記録されています。心、呼吸、命を意味するプシケは聖書で誠の命、永遠の命の意味で使用されています。次は神様の御言葉です。ルカによる福音書21章19節です。忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさい。ここで命と翻訳されたギリシャ語がプシケです。忍耐しなければならない時、忍耐できるのは神様の誠の命が共になされる時です。結果的に忍耐しなければならない時、忍耐する人が神様がくださった誠の命を一層満たして享受することができます。ペテロの手紙1章8節から9節もこのように明かしします。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。人々が目に見えない神様を信じ、愛して喜ぶ理由はただ一つです。イエス様を信じることで魂の救いを得て享受しているからです。ここで魂と翻訳されたギリシャ語もプシケです。イエス様を信じる人は誰でも体が消滅しても主の中で誠の命、永遠の命を享受できます。イエス様が死を破り復活なされた誠の命、永遠の命の救い主だからです。それゆえすでに死んでしまったエウティコの死体を前に、パウロが告げた生命も結局また死の前で消滅してしまう肉体のよみがえりではなく、肉体の死も飲み込めない主がくださった誠の命、永遠の命を意味しました。 その生命の宣言に死んだエウティコが本当に生き返りました。パウロがエウティコを生き返らせたのではなく、主の誠の命がパウロを通じてエウティコに臨んだのでした。先週の時間に見ましたように、トロアスの兄弟姉妹は主が新しく生き返らせたエウティコと一緒に再び3階の屋根裏部屋に上がっていき、夜を徹しながら主の恵みを分かち合いました。夜が明けるとパウロ一行は計画通りにトロアスを去りました。しかしパウロ一行が去った後にも、トロアスの人々は主が新しく生き返らせたエウティコを通じて主の大きな慰めと励ましに包まれました。人々がエウティコを見ることは、つまり主の誠の命、永遠の命の能力を確かめることになりました。それが可能だった根本的な理由は何だったでしょうか。ただ死んだエウティコが肉体的に蘇ったからだけだったでしょうか。もしそうだったとしたら、人々がエウティコを通じて受けた慰めと励ましは表面的なことで、間もなく全てが消滅してしまったことでしょう。蘇ったエウティコと周りの人々はすぐ自分の欲望と利己心を優先させて、一生争いながら生きたであろうことは明らかです。明らかだからです。そんな場合だとしたら、エウティコの話は神様の御言葉である聖書に記録されるわけもなかったでしょう。パウロはローマ人への手紙6章3節から4節を通じて、洗礼を死と蘇りと定義しました。聖霊は共同墓地に走っていた昔の人が死んで、主の中で誠の命を追う生命の人として蘇ることです。そしてコリント人への手紙10章1節から2節によると、パウロはエジプトの奴隷暮らしから解放されたイスラエルの人々が航海を渡ったことも聖霊と洗礼と規定しました。イスラエルの人々が神様が割ってくださった航海を渡るや、その海は再び合わさってしまいました。イスラエルの人々がエジプトに戻っていける道はなくなってしまいました。言い換えれば、罪と死の奴隷だった彼らの昔の人は航海を渡りながら死んでしまったのです。彼らに残ったのは、神様の恵みの中で約束の地に向かう新たな生命の人生でした。それゆえ、エルサレムのイスラエルの人々の航海都会の事件自体が彼らには本質的な死と蘇りの洗礼でした。このような観点から、エウティコの死と蘇りも洗礼でした。エウティコが3階の屋根裏部屋の窓から居眠りをして落ちて死んだのは、彼の肉体の死だけを意味しませんでした。エウティコが墜落死した瞬間、肉体の生命を目的としていた彼の昔の自分が死んだのでした。そして彼が再び生き返ったのも、肉体のよみがえりだけを意味しませんでした。主がくださった誠の生命による新しい生命のよみがえりでした。洗礼の重要性は形式ではなく本質にあります。その日の夜、エウティコは水の中に浸かったり、誰かによって頭に水がまかれる外形的な洗礼を受けたことはありませんでした。しかし彼は その日の夜、主の中で昔の自分が死に、新しい生命の人としてよみがえる神聖な洗礼教徒になりました。それゆえ、主の誠の生命の中でよみがえったエウティコの命はどれほどに新しくなったことでしょうか。共同墓地に走っていた昔の人生とは大いに違ってきたのではないでしょうか。よみがえったエウティコの新しい生活を見るたびに、人々の心霊の中から人間は新しくなされる主の誠の生命が働かなかったでしょうか。その主の慰めと励ましに力を得て、人々も誠の生命の人生を生きることができたことでしょう。ですから主はエウティコの洗礼事件をご自身の御言葉の中に記録させ、永遠に称えるようになさいました。今年の私たちの教会の標語は、ヨハネによる福音書14章20節をもとにして、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいる、です。それで私は今年の1月1日0時の礼拝時間から講壇に立つたびに、説教や祈りを通して主がすでに霊として私たちの中に臨んでいらっしゃり、以前よりご自身の御言葉で私たちを抱いてくださっていることを一周も飛ばさずにずっと強調してきました。さて、これはどういう意味でしょうか。私たち肉体が消滅しようとも、肉体の死が決して奪うことのできない主の誠の生命、永遠の生命がすでに私たちに望んでいらっしゃるという意味です。私たちが救われたクリスチャンというのはどういう意味でしょうか。主が十字架の恩知を通して、私たちの肉体が消滅しても決して消滅しない誠の生命、永遠の生命をすでに私たちにくださったという意味です。私たちが主の中でよみがえったというのはまたどういう意味でしょうか。主がくださった誠の生命、永遠の生命の中で、その生命に力を得て新しい生命の人生を生きていくことです。そうだとすれば結論は一つです。主の誠の生命、永遠の生命が私たちの中にすでに望んでいらっしゃることを、私たちが間違いなく信じているとすれば、その信仰は主の誠の生命に力を得た私たちのよみがえった人生、新しい生命の人生で立証されるということです。この時間には、私が9月の1ヶ月間確認したいくつかの立証の事例を紹介してみようと思います。1ヶ月前、9月の最初の手術のことでした。その日の説教は、主の召命を受けた以降から主に習って人に仕える青年として生まれ変わり、人に仕える中年として生きてから、人に仕えるシニアとして生を終えたパウロの一生についての証明でした。二部礼拝が終わった後、30代前半の青年が私に自分の決断を明かしました。これまで父親との関係がこじれていましたが、その日の説教を聞き、これからは父親に仕えて生きることを決断したということです。一人心の中だけで決断しても良さそうなものですが、 あえて自分の決断を私に明かしたのは、その青年の決断がそれだけ悲壮だったからでしょう。こじれた親子間の関係は、両親がまず持続的に努力しない限り改善が難しいものです。それにもかかわらず、子供がまず先にこじれた関係の父親に仕えると説教の時間に決断し、自分の決断を説教者に公にしたのです。必ず実践するという意思の表明でした。9月18日には地方で町内の教会に通いながら、私たちの教会の礼拝にもインターネットで参加している女性の信徒の方から手紙をもらいました。その方は成熟者クラスを読みながら、自分がこれまで罪と認識すらできなかった罪を犯してきた罪人であることを、自分が出席する教会の聖歌隊員たちが他人の楽譜を無断で複製し使用することも盗みだと初めて悟り、正しいクリスチャンとして生きていくことを決断する文章を私に送ったものでした。この方の文章はこのように終わりました。牧師先生、悟ることで終わるのではなく、実践して生きることができるように普段の努力をします。ありがとうございます。固めの人として、老人として生きず、まことの真の大人として生きていきます。9月19日の連合ニュースの報道によりますと、韓国土地住宅公社の賃貸アパートの管理職員たちと警備勤労者たちが、これまで3年間入居者から受けた暴言及び暴行がなんと850件に達しました。韓国土地住宅公社の賃貸アパートだけでもこれぐらいですから、全国に散在しているアパートすべてで発生する入居者の暴言と暴行はどれほど多いことでしょうか。入居者の暴言と暴行に耐えきれずに自殺したアパートの警備勤労者もいました。しかし60代後半のある女性の教諭の方は、現在住んでいるアパートに引っ越した後に警備員の食事を毎日整えてあげています。自分の家を訪問したお客さんの接待をしていても、食事の時間になると必ず警備員の食事を準備して持って行ってあげます。自分が外出する時には警備員が食堂でご飯を食べれるように取り計らってあげています。全国のアパートの住民が皆この方のようだったら、この世を悲観するアパート警備の勤労者はいないことでしょう。9月22日には今年40代になる女性の信徒の方から手紙とともに、女性用のカバンと付属の財布を郵便で受け取りました。その方は昨年の春、ある教諭の方が運営するリサイクル店で中古の名品のカバンと付属の財布を12万ウォンの付けで購入しました。それ以降事情が思わしくなく、5万ウォンだけ支払って残り7万ウォンは未払いの状態で、1年半過ぎてしまいました。でその間、そのカバンと財布を何回か使いました。そうしている中、9月第2週の手術と第3週の説教を聞き、 自分の行動を謝罪する手紙と一緒に、申し訳ないけれども、このカバンと財布を私を信じてつけてくれたリサイクル店に代わりに伝えてほしいと私に郵便で送ったものでした。すでに支払った5万ウォンは受け取らないという添え書きもありました。9月22日付の朝鮮日報には異色の記事が掲載されました。秋の引っ越しシーズンを迎え、契約金額が急上昇する中、ソウル末北が契約金、家賃を値上げしない賃貸事業者の発掘に立ち上がる。末北は建物が館内にある住民で、チョンセ契約金または家賃の賃貸料を4年以上引き上げなかった賃貸事業者を選定して、今年の年末に表彰状を授与すると22日に明かした。数多くの賃貸に住む人々がより安い町内を探し住んでいるところから押し出される白状な現実を自治体が傍観してはならないという判断からだ。まさにその日、教会の食堂で30代中盤の青年と共に昼食をとりました。昨年初めに結婚して、今年の春に娘が生まれ、3人家族の家長になった青年でした。彼は結婚直前に結婚資金として8000万ウォンの借り入れをして、これまで家族と共に1億1000万ウォンの小さなチョンセ契約の家で暮らしてきました。チョンセの満期2年を前にして、その青年は3ヶ月前から家主がもしかしてチョンセ金をあげたり出ていけというのではないかと気をもんでいました。再契約の日が近づいても何の音沙汰もなく、このまま住まわせてくれようとしているんだと期待をしたりもしました。しかしまさにその直前の土曜日に、家主から今後家賃式に変えるつもりだから家を空けてほしいという連絡が来ました。しかし主日礼拝の時間に説教を聞きながら、主が自分の家族のために最も適切な場所に導いてくれるだろうという確信が生まれ、今は心の中では平安を享受しているということでした。その青年の家族がすぐに開けねばならないチョンセ契約の家は、チョンセ金額を引き上げない賃貸事業者に表彰状を送るという末北館内にあります。10年前、私たちの教会の創創期には、専任の教育者たちの住まいはみんな教会のある末北内にありました。しかし年を重ねるに従って、教育者の住まいは末北を越えて教会からだんだん遠くなっています。2年ごとに引き上げられるチョンセ金を準備できず、チョンセ金の安いところに押し出され続けているせいです。これが持ち家のないこの地のすべての庶民の痛みであり苦痛です。何年か前までも、庶民の連立住宅のチョンセ金額は2年ごとに2000万、3000万をずつ上がっていましたが、最近は2年ごとに4000万、5000万をずつ上がっています。この世知辛い世の中で、どうやって庶民が2年ごとに4000万、5000万ウォンを集めることができるでしょうか。それにもかかわらず、このようなことを何事でもないように煽り、気ままに行い、助長する不動産仲介業者たちと賃貸業者たち、そして不動産投機家たちの記事や噂に触れ続けたら、心の中でふつふつと 憤怒が湧き上がってきます。私は3年3ヶ月前の2012年7月最初の手術の説教の時間に、余裕分の家を持つクリスチャンたちは同じ賃貸住宅者が住み続ける限りチョンセ金を上げないようにお願いしながらスイスの例を紹介しました。その内容をこの時間にもう一度そのまま引用したいと思います。木曜講座の時間にイ・オリョン先生との対談を通じてもおっしゃったことが申し上げたことがありますが、私が1998年から2001年まで満3年の間スイスのジェノバに住みながら一つのアパートにだけ住み続けました。しかし3年間月の家賃はただの1ウォンも上がりませんでした。私が住んでいたアパートの家主が私だけに善を施したのではありませんでした。スイスには賃借人が一度入居するとその人が自分から出ていくまでは家主が家賃を引き上げれないように法律で規定しており、また全国民がその法律に従うからです。これは一つの家に10年20年住んでも家賃を引き上げないということでしょうか。そうです。電気代や暖房費のような管理費は物価変動によって引き上げられますが、家賃は上がりません。それで一つの家にずっと住むと所得が上がるほど家族と余裕を持って人生を生きれます。ジェノバに住んでいる知人の中で30年以上一つの家で住んだ方がいます。30年の間その方は増えた所得で3人の娘を他人を羨むことのないほどをよく育てました。2人の娘はもう嫁入りし、来月になると末の娘まで結婚させる予定です。わずか数年の間に3人の娘を結婚させながらも負担を全く感じないのは私たちと違う結婚文化のせいでもありますが、何よりも変わることなく30年前の家賃を払っているおかげです。このようにスイスでは賃借人が一度入居すると家賃が凍結されるのはもちろんのこと、賃借人が住んでいる限り家主が出ていけと言えないのです。賃借人がより大きな家に移ったり、反対に家を縮小するため自分から出ていくのならば、 家主はその時になってやっと初めて新しい賃借人とのその時の時勢による新しい金額で契約を結べます。そして新しい賃借人が新しく契約した条件で入居するとまた家賃は凍結されます。スイスだけ特別な国だからそのようにするのではありません。西洋の国家ではほとんどこのような社会的な合意が成り立っています。重要なのはそのように理想的で社会的な合意を誰が引き出したのかです。言うまでもなくその地に住んでいたクリスチャンたちでした。三位一体の神様に主人として仕えて自分たちの所有をルディアのように人生の目的ではなく神様の愛を具現する手段と道具に使った実践的なクリスチャンたちによってそのような理想的な社会が構築されました。3年3ヶ月前この説教が当日この礼拝堂で礼拝を支えていたある夫婦の心を打ちました。夫は70代前半で妻は60代半ばでした。その夜妻は一睡もできず夜を明かしました。翌日はある賃借人と再契約をする日でした。これまでの通りなら 賃借人に当然値上げされた家賃で再契約を要求するはずでしたが、主日の説教が耳元をめぐり、悩みが去りませんでした。夜を徹して悩みに苦しんだ妻は、明け方の6時に、夫の意見を聞きました。夫の答えは簡単でした。教会で習った通り、再契約をしないということでした。その方は、その後自分の不動産に入居している賃借人たちに、黙示契約で一貫してきています。黙示契約は、再契約の日になっても何も通知しないことによって、今までの契約条件が自動的に延長されることを意味します。今度は賃借人たちが驚きました。賃借人たちからその方にどうしてこのような善を施すのかと聞きました。その方も夫と同じ答えをしました。教会で習った通りにしているという答えでした。最近その方と電話しながら、この頃の心情はどうなのか聞きました。説教を聞いたあの日は、よもすがら悩みましたが、教会から習った通りに賃借人たちに黙示契約をしている今は、心の中はこの上なく平安だと言いました。自身の余裕分を他人と分かち合うのはクリスチャンとして当たり前のことであることを悟ったと言いながら、すでに持っているものだけでも十分と感じられて、すべてのことについて主に感謝していますと言いました。以上に言及した方々たちのような教諭の方々に会いますと、私は目頭が熱くなる感動を覚えながら、その方々をそのように本質的な洗礼教徒として立ててくださった主に賛美を捧げずにはいられません。その方々が昔の人生を果敢に捨て、新しい生命の人生を決断して実行する本質的な洗礼教徒として生きていられるのは、すべて礼拝を通じてその方々にすでに望んでいらっしゃる主の誠の生命に力を得たおかげでした。主の誠の生命に力を得ずしては、罪の性を持った人間は、誰も死の昔の自分を自ら捨てて、生命の人として生まれ変わる人生を生きることはできません。そしてそれは、誠の礼拝を通して可能です。奴隷だったと推定される青年エウティコは、仮に居眠りをしたとしても、一日の労働で疲れた体であっても、主を慕って礼拝に参席して、昔の自分は死んで、主の誠の生命で新しく生まれ変わる主の恵みを受けました。もし青年エウティコが同様な事故を礼拝の場所ではない他のところで起こしたとすると、彼の人生はそれで悲劇的な週末を迎えてしまったに違いありません。礼拝の重要性はそれだけ強調してもしすぎることはありません。死んだエウティコの死体を見てパウロは、まだ生きていると告げた主の誠の生命が私たち各自にもすでに望んでいることを確かに間違いなく信じていらっしゃいますか。そうだとしたら、我々もやはり主日ごとの礼拝を通じてその生命を確かめ、その生命から力を得て エウティコのように昔の自分は死に、生命の人として生まれ変わる本質的な洗礼教徒として生きていきましょう。主日ごとに礼拝を重ねるほど、主の誠の生命からさらに助けを得て、力を得て、共同墓地に走る死の人生から抜け出し、永遠の神様の御国に向かう生命の人生で一貫しましょう。私たちによってこの世界は非常に温かい神様の御国に変わります。そして世の中の人は誰も私たちを分かってくれないとしても、主はご自身の生命に力を得て本質的な洗礼教徒として生きる私たちの人生も、エウティコの場合のようにご自身の中で永遠に称えてくれるでしょう。お祈りいたしましょう。今日も私たちをお呼びになられ、三位一体の神様を礼拝する恵みを施してくださりありがとうございます。この礼拝を通じて死を破って復活した主が、すでに誠の生命で私たちに臨んでくださり、以前より生命の御言葉で私たちを抱いていらっしゃることを再び確認させてくださり、一層感謝します。私たち皆が主日ごとの礼拝を通じて主のその生命を確かめながら、その生命から力を得て、昔の自分は死に、生命の人に生まれ変わった本質的な洗礼教徒として生きていけますように、そうして私たちによってこの世の中が主の香り、ほのかで温かい神様の御国になりますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。